足を組まないで数十歩と。
おはようございます。50歳でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。はい、今日は、失脚はもう気にしない方がいい、まあ、そんなテーマでお話をしようと思います。ちょっと冒頭のこの自己紹介ですね、また最近ちょっとよく変えてるんですけど、ちょっとこれでいこうかなと。今日から変えたのがベストボディジャパン日本一を目指すという、でこれは50歳の年ですね。なので僕は今48歳の年、今年が48歳の年で、この年のベストボディジャパンは日本大会に行けずにも終わったので、来月の日本大会、今月の日本大会は僕はもう出られないんですけど、来年が僕が49の年ですね。なので49の年に、これはマスターズクラスって40代のクラスが最後の年になります。でここで1年間経験を積んで、もちろんここでもう上を目指したいんですけど、目指したいし日本大会も経験したいんだけど、まあ大本命として50歳の年だから、再来年ですね、来年1年間経験した次の年のに僕は50歳の年になるので、50歳の年で今度ゴールドクラスという50歳から59歳の人たちが出るクラスがあります。ここで僕はもう50歳ゴールドクラスで、日本一を取るという、ここを僕は目標にこの先頑張っていこうかなと思っていますので、今日からこの冒頭の言葉、ちょっと日本一っていう言葉を入れてみました。やっぱりこういう言葉って、大きいなとは思うんですけど、日本一って、でもやっぱりこれは言葉にした方がいいなと思って、正直今までその言葉を封印してたっていうか、酒逃げていたんですよね。最初ベストボディジャパンっていう言葉を出した時は、出場することが目標の美容師って僕言ってたんですよ。出場なんか今思えば誰でもできますからね。お金払って申し込みすれば最初の書類選考なんか誰でも受かるので、誰でも出れるんですよ別に。そうだから出るか出ないかだけの話なので、出てみて、こんな誰でもできるなっていう。で今ちょっと前までは日本大会に出場することが目標の美容師っていうふうに言ってましたね。日本大会っていうのは、各地方大会で3位に入れた方々が行けるので、これもまだ僕はもちろんできてはいないんですが、ただそこまで言うんだったらもう日本一、日本大会に出て日本大会で50歳の部でグランプリを取るっていうのを、ちょっとやっぱり目標はね、少し高くした方がいい。高すぎても良くないけど、少し高いところに持っていった方がモチベーションも上がりますし面白いので、ちょっとねこの言葉で日本一って言葉を入れてみました。しばらくこれでいっていこうかなと、思います。はい、では本題に行こうと思います。本題はちょっと久々にサロン経営の話をしようかなと思うんですが、僕もともとこのスタイフを始めたのって一人サロン経営の発信をしようと思って始めたんですよね。ずっとそういうふうにそういう内容を話していたんですが、途中からなんかだんだんいろんな話をするようになっていって、ここ最近ではもう筋トレ一本ですね、一本ではないけど筋トレがメインになりつつあって、筋トレの途中経過であったりとかブラピーになる3ヶ月でブラピー計画が始まり、その後はベストボディジャパンになり、もう今はそんな話がかなり多くなってきて、一人サロンの経営の話って最近ほとんどしていないなと思ったので、ちょっと久々にそういう話もしていこうかなと思ったのと、昨日ですね、この収録し、配信されてる昨日にあった出来事でちょっと思ったことがあったんで、そんな話をします。はい、でタイトルのように、僕は失脚っていうのは、失うにお客さんだけで失脚っていう、これは何でしょうね、サービス業用語なのか分かんないけど、意外とネットとかで変換が出てこないんですよこの言葉って。失脚、失うお客さんだけで失脚ですね。だから今まで来てくれてたお客様が来なくなったということを失脚するって言いますけど、失脚をした時に僕は気にしないようにしてるっていう話ですね。で失脚に対していろんなことを考える考え方っていろいろ人によって違うと思うんですよね。もう10年ぐらい来てくださっていた方が突然来なくなるなんていうことは本当にザラにあるんですよ、僕らがこうやってお店やってると。でその理由っていうのも、 僕はあまり聞くことができないというか聞くことがないんですけど、正直まあいろいろですよ。本当に何か何か気に入らなかってくる来なくなる場合もあるし、単純にその引っ越しをしたとかで物理的に来れなくなる場合もあるし、 あとは病気とか中には亡くなってしまった方とかもいるだろうし、まあ、中にはそのね高齢の方がこの間もうちもあったけど、わざわざちょっと足が悪くなって行けなくなったから今日最後になりますって言ってご挨拶に来てくださる方もまあ稀にいたりとかするけど、それは理由が分かること知ることができるじゃないですか。だけど、大半の場合は最近来ないなっていうことでまず始まるんですよ。あの人最近来ないけどどうしたんだろうっていう。だから来なくなる理由ってほとんど知ることができないんですよね、普通に言ったら。で、多くの、まあ、今はちょっとどうか分かんないけど、昔ながらで美容室でよくやってたのが、その例えば半年間来ない人に対して DM を出すとか、まあ、今だったら LINE 公式 LINE とかでメッセージ送るとかっていうことかもしれないけど、昔はハガキを使って DM とか、ね、やってたんですよね。どうですか、お元気ですかみたいな、最近どうでしょうかみたいなことでまたうちを思い出してもらうとか、例えばよく言ってたのが、しばらく行ってな来なくなったんだけど、やっぱりまたあそこ行きたいなって思ってるけど、久々すぎてちょっと行くのはいいのかなみたいなことで止まっ、ちょっと躊躇しちゃうお客様もいるから、そのきっかけになるかもしれないからハガキを出すっていうのはどうみたいなことで、そういう DM を出してる店みたいな店もありましたね、実際。まあ、そういう目的で、1年間来てないして人に対して送るみたいなことはね、やってるところもありました。で、まあ、僕は一人サロンになって自分一人でやっているので、まあ、僕の自分がいいと思うやり方でやれるわけなんですけど、僕はずっともう来なくなった人にはもう何もしないっていうか、もう去るもの追わずというか、もう理由、それを追わない理由としては自分の性格なんですよ。なんかその来なくなった人に対して、あ、どうして来てくれないんだろう、なんか僕したのかなとか、何か気に入らないのかなとか、うちの店のこういうとこは良くないのかなとかっていうのを考えることが僕はマイナスなんですよ、僕にとっては。そういうことを考えていると、僕はどちらかというと、なんていうんですかね、こうなんか分かんないけどバイオリズム的にこう下がってくるような気がして、まあそこから逃げるんですね、僕は。もうプラスのことしか考えない。だから来なくなったお客様がいたら、もうその方にもう一回来てもらおうっていうことを考えるとか、その方がなんで来なくなったんだろう、そこ改善しなきゃいけないなって思うよりは、新しくまた来てくれる人を探すというか、そっちに集中しようみたいなことを考えるんです、僕は。それがいいかどうかわからないけど、僕の性格はそっちの方が合ってるんですね、っていうことをやってるんですよ。で、まあさらに最近、そのさっき言った昨日の出来事で、それでいいんじゃないかって僕は思った、確信ができた出来事があったのが、まあ、あるお客様が2年ぶりに来てくださったんですね、2年ぶりなのでもちろん記憶にはありますし、その方のことわかるんだけど、来てくれたんですよ。で、久々にまたカットしてほしいですってことで来てくれて、で結局その方は引っ越しをして遠くなったから来れなかったんですよ、でも、引っ越しをしたといっても県外とかではなくて、別にそんなにすごい遠いわけじゃない、通えない距離ではないけど、まあ、今までと比べたら遠いっていう感じですかね、はい、そんな感じで、まあ、遠くなったのを機に別のとこに行ってましたっていうことだった。でも他のところ行っていても、やっぱりカットが、やっぱり僕のところが良かったので、もう一回お願いしようと思って来ましたっていうのが今回だったんですよね。で、さらに言うと、その2年間の間でうちのカットの金額は上がっているので、その方が来てくれてた時は、税込み6050円だったのが、今はその方2年ぐらい空いてるから新規扱いになってしまうので、新規扱い、新規ではないんだけどカット料金でしたら新規扱いになるので、その方は7700円なんですよ。だから1500円ぐらい上がってるんですけど、まあ、それでも、帰り際に、いや来てよかったですみたいな、またお願いしますってことで帰られたっていうことがあったんですよ。で、これは、まあ、僕が自分でやってることは正しかったなって思ったのと、その去るもの追わずっていう距離感は、まあ、僕はこれでいいなと思ったんですよね。なんか結局失脚、もう失脚してる人数すら僕は数えてはいないんですけど、やっぱりでも思い浮かべるといるんですよ。結構な長く来てくれてた方が来なくなってるのってやっぱあって、気にはもちろんなるんですよね。だけど、まあ、この方たちってきっといずれまた来てくれると思うし、もし仮に本当に僕と会わなくて何かが嫌で来なくなったとしても、もうこれはもう運命だと思うんですよ。もう恋愛とかと一緒で、 その例えば僕がなんかだらけていたとかやる気をなくしているとか、明らかに何かをサボってっていうことがあるんだったら別だけど、そうじゃなくて自分なりに考えてずっと行動している中で、それが合わなくて来なくなったって方はもう合わないんですよね。そもそもが合わないからそれはそれしょうがないし、でそうじゃない方の方が実際は実は多い感覚はやっぱしていて、もう今回の方もそうだったけど、結局来れない理由っていうか、来ない理由っていうのは遠くなったっていうことだったわけじゃないですか。で意外とでもその理由で来なくなって他は行ったものの、やっぱり遠いけど僕のとこは行って来てくれたわけですよ。で金額も上がってるのにそれでも来てくれたし、さらに満足して帰ってくださったってことがあるわけで、おそらくまた来てくれるんですよね。だからもうなんかあまりその失脚するとか、失脚した時に自分が何か悪かったのかなとかも、まともにやってる方だったら考える必要ないなって僕思ったんです。特に一人サロンの場合は特にですね、スタッフさんがたくさん行ったりするとそのスタッフのことも考えなきゃいけないし、店全体のことも考えなきゃいけないけど、一人サロンでやってる場合だと、まあね、その自分だけなわけなので、もう自分がやりたいようにやって、やりたいようにっていうのもそのわがまま放題やるわけじゃなくて、自分なりに考えていることをやった結果、まあ来なくなる人は来なくなるし、合わない人は合わないけど、でもいろんな理由で来なくなる人もいて、他と比べた時にやっぱりあそこはこうだったっていうことでまたさらに来てくれるっていう、でこの他行ってまた戻ってきた時っていうのはその後のファン化は大きいと思うんですよね、僕のところしか知らなくて通ってくださった状態よりも他に行ってみて、あやっぱり僕のところが行って戻ってきてくれた方っていうのはもう相当なファンだと思うんですよ。だから今後この先また強いだろうし、そういう意味で他を知ってうちの良さというか、良さというかその方の相性が僕がどれだけ合ってるかっていうことがね、実感してもらえたと思うんですよね。だからそれは良かったなと思うし、なんか自分を信じてやっていけばいいんだろうなっていうことをやっぱ確信できたっていうのはねありました。結構やっぱり僕の場合一人サロンっていうのもあって、なんか極端なやり方をしてることも多いんですよ。それは技術ではなくて経営の仕方とかですね、営業時間予約とかの取り方とか、そういう部分ですね、もう電話も出ないとかね、いろいろもうちょっとやっぱり極端にやってる部分もあるので、でもそれはそこが合わなければもう来なくなるし、理解してくれてる方が来てくれてるっていうのはもう常にあるはあるんだけど、やっぱりどこかそれがやっぱそういうのってやりすぎなのかなとかね、思う部分やっぱ僕もあったり実はしたんですよね。だけどやっぱり結局戻る人は戻ってくれるみたいな。だから今現状で僕の中でやっぱり数名正直思い返すといるんですよ。あの人最近来てない、この人こんだけ来てくれてたけど最近来なくなったっていう人いるんですよ。これ別に何かその例えば最後の日に何か僕がなんか不手際があったりとか失敗したとかっていうのは全くないんですよ。普通にいつも通り帰っていかれた方が来てない方ってねいるんですね。その方たちの来なくなった理由なんてもう分かんないし、聞けば分かるんだろうけど、で聞いても仕方がないと思っていて、でもこの方たち、また縁があればまた来るんですよ絶対に、っていう風ぐらいに考えていた方がいいんじゃないかなっていうのをね思いました。特に最近だから僕は特にそのもう結構自分の生活を一番メインに考えている部分がちょっと正直あるんですよね。子供の行事はもちろんだけど、自分の趣味であるそのベストボディジャパンに出るための土日の休みとか、なんかオンラインでのつながりのイベントごとで結構土日も休んだりしてたんですよ。先月は特にあったので、こういうことを来年もおそらく僕はやっていくんですよね。でもそれが僕にとって僕のその美容師僕っていう美容師が一番いいその状態で働ける、お客様にとっても一番いい状態で働ける状態だとは思うので、もしかしたら予約の取り方が取りづらくなるかもしれないし、いろいろ不便な部分はあるんだろうけど、でも僕が一番ベストな状態ってのはそれなので、じゃあそれで、会う人っていうかそれで来てくれる方は来てください、っていうスタンスなんですよね。変な言い方ですけど、でもそれでいいんだろうなっていうのを、改めて確信をしたということがありました昨日、その方が2年ぶりに来てくださって、金額上がってるにもかかわらずありがとうって来てよかったですって満足されたのを見て、よかったなっていう、 良かったなというか、まあ、そこを再確認できたという、ね、そういうお話でした。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。